はい、第一コリント10章の14から22節までですね、一緒に読みましょう。せーの。ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。私は賢い人たちに話すように話します。ですから私の言うことを判断してください。私たちが祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちの裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。供え物を食べる者は祭壇に預かるではありませんか。私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神にではなく悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に礼拝 悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預からなかった上に、さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。それとも私たちは主の妬みを引き起こそうとするのですか。まさか私たちが主よりも強いことはないでしょう。アーメン。あれ、はい、あ、22までです。今日はすいません、22まででいきたいと思います。はい、さっきすみません、一箇所間違えてしまいましたけども、大事なところで読み違えてしまいましたね。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはあなた方はできないのですって書いてあるんですよね。まあ、この箇所どういう箇所かというとですね、まあ、いつも言う通り、このコリントという教会は、まあ、偶像がとにかくたくさんたくさん、つまり神のまがいものがいっぱいあって、宗教行事がたくさんたくさんありました。でその宗教行事というのはですね、まあ、今私たちが考えるようなものとちょっと違っていて、例えば神殿談笑といってですね、神殿に1000人も娼婦がいたりとか、まあ、性的な汚れ、あるいは捧げたものを食べるという食祭の場があったりとか、いろんなものがありました。まあ、そういう中にあった教会、そういう文化の中で、まあ、キリストの教会が生まれたわけですね。まあ、当然いろんな影響を受けて混乱があったりしました。でまあ、そういう中で、いろいろ起きた混乱に対してパウロがこのコリントの手紙で、この指示を、ね、与えているわけですね。まあ、起きたことに対して聖書はどう言っているのかということをパウロが書いているわけなんですけども、まあ、今日ここにですね、出てきたのはいわゆる偶像礼拝、宗教のその、宗教行事で捧げられた肉がそのまま出てくる、まあ、食祭というんでしょうかね、その宗教行事の祝祭のところで一緒にご飯を食べてはならないという話がここに書かれているんです。まあ、当時ですね、この宗教行事が行われ、祭壇に物が捧げられ、それが後でまあ食べられたりするときに、そこでね、こう食べるという、みんなで交わって食べるということにどういう意味があったのか、イスラエル人というかこのキリスト教を信じた人たちにとってそれがどういうことを意味していってしまうのかということを少し話してから本題に入りたいと思います。で、まあ、今日ここに書いてあったのはですね、その恵みの杯を受け、まあ、パンを食べた、つまり聖餐式のことなんですね。これ今日聖餐式ありますね。神の聖餐、体に預かりながら、あなた方は偶像の捧げられたそういったものとを食べて一つになるというような罪を犯すのですかということなんですね。まず皆さん覚えてください。今日聖餐式があるんですけど、聖餐式は神と一つになるって、イエス様と一つになるという意味が実は込められています。で、そういったことを背景に聖餐式をしている人たちが、宗教行事が行われた場所でまた振る舞われる、そういった場で食べるものを食べるとき、一体どういう感覚を持って食べ始めるでしょうかというのを想像していただきたいんですね。それまでもずっとイスラエルの教えで捧げられたものを食べる、それはある意味神様と一つになるというような感覚をもたらしていたものでした。偶像の場所でそれがなされて、それをまたその人たちが食べるときですね、彼らにどういう心の、まあ、心境の変化というか影響があったのかを考えていただくと分かってくるんですね。私たちはなんか偶像に捧げられたものをパッと食べてもね、私たちがなんかそれによって何かその偶像と一つになるとか考えないですよね。パウロもそれは言ってます。 所詮偶像なので、偶像神神というものは存在しないから、別に食べたからといって一つになるわけじゃないって今書いてありました、この中に、読んだ中にですね。けれどもそこに悪霊が働くのですと書いてありました。あなた方のその感覚をそそのかして、ね、そしてそこで食べるときにあなた方の感覚、その何かいけないことをしているんじゃないかとか、罪悪感とか、あるいはその偶像と一つになっていくというような感覚に悪魔が働くということは大いにあり得るのだって。だったらもう食べるのをやめましょうと、ごちゃごちゃにするのはやめましょうと。もっと分かりやすく言えばですね、聖餐式でキリストの恵みに預かりながら偶像で出されるなんか偶像の聖餐のようなものを食べるのはやめましょうと考えれば分かりやすいと思います。つまり神の恵みと罪は両立しないということを言いたいんです。神の恵みと偶像の、ね、中にあるなんか美味しそうだなとか、罪の中にある誘惑によって乗っかっていくもの、いろいろあるわけですけれど、そういったものは神の恵みと絶対両立はしないとパウロは言いたいんです。どちらも取るってできないんですね。二つの主人に仕えることはできない言ってますよね。神ができないと言ったらできないんですね、はい、そう。でもまあ彼らはですね、その辺を結構あやふやにしてそういうことをやった結果ですね、なんか神の生産に預かりながら偶像の生産にも預かりですね、そしてなんかこうよくわからない状態になってしまった。そこに悪霊が働いたからなんですね。だからパウロはもう線引きしましょうということを言ったんです。さあ今日ですね、私たちは神と罪は両立しないんだということを念頭に、また今日もヨハネの15章をちょっと見たいと思います。そこにまたそのことがよくよく書かれています。ヨハネの15章ですね、最近ここをよくよく使ってますね。本当に、真理が詰まった場所だということが言えると思います。ヨハネの15章の今日は1から5を読みたいと思います。一緒に読みましょう。せーの。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。アメン。まあ、イエス様にとどまるって話をずっとしてきてますね。イエス様にとどまるっていうのはどういうことがあったのか、4つあるって言って、そのうち2つを話しました。1つ目何だったか覚えてますか、皆さん。キリストにとどまるというのは具体的には何をすることなんでしょうか。一つ目は聞く、はい、そうですね、聞くです。二つ目は キリストの美しさを仰ぎ見るっていうことでしたよね。キリストにとどまるというのはそういう意味があるんです。で、三つ目四つ目あるんですけど、今日はですね、三つ目四つ目にはいけません。コリントの内容が4、5節というよりも 1,2,3 の方に実はすごく関わってます。だから今日はね 1,2,3 の方を見たいんですね。まあ皆さん、あの前回前々回とやったメッセージですね、非常に重要なメッセージなので、またぜひね本当に聞いていただきたいと思います。 YouTube にずっと上がってますね。聞く、見る、これがとどまるということですね。聞かなければ始まりませんね。神の美しさを見なければ私たちは迷い出ます。そういう内容になっていました。そして今日ですね、神と罪は両立しない、1節から3節が今日特にこの、まあ、テーマになるんですけど、皆さんこのね、ブドウの木の話で1節から3節読んだ時にですね、どうでしょう、なんかワクワクします。ちょっとヨハネの15章の1から3に変えといてください。はい、ヨハネの15の1から3ですね。これを読んでワクワクする方、どっちかっていうと怖いなと思う人、正直にどうですか、怖いなって思う方だとしたら今日恵みは大きいと思いますね、はい。まあ、まずですね、今日この箇所の誤解を解いておかなければいけません。 私は誠のブドウの木である、私の父は農夫です。今日農夫が登場するんです。いつも木であるイエス様が出て枝である私たちの話をしてきました。でもね、今日はね、ここで農夫、父なる神が登場するんですね。令和はいろんな、たくさん令和があって、イエス様は令和をするとき大事なことを話しました。でもね、非常に実はレアケースで、父なる神、子なるキリスト、そして私たちと 3つ出てくる令和って少ないんですね。この令和は本当にそのうちの一つ、本当にまあ珍しいパターンです。で、父なる神が父なる農夫だということを言ってます。で、その方が、私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除いて、実を結ぶものは皆もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。まあ、ここでですね、私たちはよく勘違いして読みますね。ああ、私って役に立たない枝だから切り取られるんだ、思って読んだことありません？神様愛なんですけど、なんか厳しいので、ね、農夫が来てですよ、ブドウの木を見ながらですね、ああ、この枝はもう何年もついてるのに一向に実を結ばないな、チョキンってね。私たち言うのはこうですよ、あなた何年目クリスチャンで、10年目です。ああそう、でどういう実を結んだ、ああ、あなた実がないね、チョキンカットってね。私たちそうやって読んでる瞬間があるってことですよ。怖いと思うということね。まあ、カルト的な教会ってこういうものを使って人の恐怖で宣教したりするんですよ、ね、多くの実を結ばないと切り取られるぞって。それ神様言うと思います？十字架にかかって買い取ったのにちょっと役に立たないと思ったら切るってありえないんですよね。つまりこの箇所はですね、ちゃんとまた理解して読む必要があるんですよ。神様愛で統一されてます。で、本当にこのことを知るときに、神様は本当に私たちにためになることをしかしないんだなっていうことを思いますね。まあ、私たちはね、本当にね、思いますよ。あの人のように実を結んでいないからとかね、いろんな思いを持ってこういうふうに見るんですけど、この箇所はね、こうです。ブドウの木はイエス様ですね。農夫はイエス、そして父なる神様。枝というのは一本の枝を表しているわけではないんですよ。例えば一つの木につながっていて、私という枝、あれは美智子さんという枝、あれは吉江さんという枝という内容ではないということです。枝すべて、木についている枝の全部で私なんです。わかりますか皆さん。一本の枝が皆さんではなくて、この話で言うのはこの全部、木についている枝全部が一人の人なんです。私たちはね、宗教をやってるわけじゃないんですよ。一対多数の関係でいつもいないですよね。一対一ですね。イエス様と私たちは一対一の関係ですね、いつもいつも。だからここでも一対一なんですよ。あの枝はよく実がなってる何々さんの実だ、私の方はないから切られると、そういう問題じゃないんですね。全部ひっくるめてです。そしてその私たちの枝の中で実を結ばない枝があるんですよ。私たちの中にはたくさんの枝があって、そして神の実を結ばない実が、枝がね、たくさん生えてるよって。それを父なる農夫が来てチョキンチョキンと切ってくれるよという意味です。だからね、この箇所そんな怖く読む必要ないんですよ。非常に私たちにとって有益な、もう有益そのものの箇所です。神様はね、私たちに脅迫して伝道させる方ではないですからね。脅迫して何か実を結ばせようとすることはないですからね。いつも期待ですよ。いつも期待と、ね、信仰と、それによって私たちにさまざまなことをさせますけどね、脅迫はないですからね。でもまあ一人一人ではないんだって、この枝全部を見て本当に私たちなんだっていうことをね、まず覚えておくことが必要です。でまあそこにですね、あの父なる神が来て無駄な枝を取り去るって、まあ、まず一つ目のポイントは、今日この誤解されている箇所をちゃんと正しく捉えましょうというのが一つ目のポイントです。二つ目はですね、この話はどういう実は内容なのかということを知ることが必要です。なぜ枝打ちをするのかって、皆さんなんで枝打ちしますか。このどうですか、菜園やってる方ってどれぐらいいるんですかね。なんかトマト育ててますとか、私の、婚約者の美里さんのお父さんがトマト育ててて、名前ついてるんですよね、一つ一つにね。 トマトに名前がついてるそうで、なんかニコニコしながらチョキンチョキンって切って、で私たちが私はお宅に行かせていただくとね、すっごくおいしいトマトが出てくるんですよ。これはなんとかな、みっちゃんだったっけ、なんかそんな名前がついてるんですよねこれはみっちゃんとかすごい、まあ、本当にユーモアのあるお父さんなんですけど、でもまあ菜園やると分かりますよね。実がなるものをやると分かりますね。皆さんメロンってね、すんごい高いじゃないですか。メロンがなんで高いかご存知ですよね。そうですね、そうそう、1本に1つしかできないんですよ。それは高くもなりますよね。だってそんだけの場所と手間がそれに全部集中されるわけですよ。でどうやってその1つに実を、1つの実に養分を運びますか。枝打ちですよね。つまり集中させるわけです。父なる農夫は農園を歩き回り、そのブドウの木につながっている枝を見ながら、神の実とは関係のない私たちがエネルギーをね、消耗してしまうものを切り取りに来るんです。この話は養分の話です。エネルギーの話です。で無駄な枝を打ってくださる、省いてくださる、そういうことが書かれてるんですね。で私たちが今日覚えておくべきなのは、私たちがたくさんある枝の中で一番エネルギー、養分を奪い取られるものが何かっていうことです。それが罪です。私たちが絶えずエネルギーを消耗し続けてしまうもの、神の実を結ぶはずの命、イエス・キリストの流れてくる命ですよね。イエス・キリストという木につながっていて流れてくるその命の養分を一番無駄に使い続けているもの、それが罪です。だから今日はですね、この罪というのを、まあ、霊的な意味とか神との仕切りになるとか道徳的な意味とか、そういうことを少し省いて、この聖書の箇所の通りに考えてみるんですね。罪とは何なんだ。それは私たちのエネルギーを、神の実をならせるはずのエネルギーを、有限のエネルギーを消耗するものだということです。皆さんこのポイントしっかり覚えておいてくださいね。イエス様は無限の方です。しかし私たちは体のある人間です。あなた方は霊は燃えていても肉体は弱いのですと言いました。私たちの心、体、生活をしている限りキャパがあります。私たちがイエス様から枝として受け取るこの養分にはもちろんちゃんと限界があるんです。有限のものです。だからそれを罪に消耗したとき何が起きるかって、神の実を見ることさえないかもしれません。神の実をならせることは私たちはできません。罪にどんどんとそのエネルギーを送ってしまうからですね。だから私たちが今日ね、罪とは何なんだっていうことをこの観点から見る必要があるんです。私たちの人生を消耗させ、私たちの本当に幸せの実を結ばせなくしている、それが罪です。エネルギーの無駄遣い。で皆さんエコってあるじゃないですか。今日の題名はエコに生きるってことなんですけどね。エコ、皆さんどうですか。家出るときね、ちゃんと電気切ってきますでしょ。クーラー切りますよね。水道も止めますね。ガスも止めますね。そう、ちゃんとそういうことに私たちはいつも気を使っているんですけれど、このイエス・キリストの養分っていうエネルギーという領域においてはダダ漏れなんですよ。許されていますね、罪が許されているんです。しかしですね、一つ忘れてはいけないのは、私たちは許されてはいるけれども罪を犯し続け、最も愚かな生き方をすることも可能なんです。許されていますね。しかしエネルギーをどう使うか私たちが決めることが実はできてしまう。だから許されていながら神の恵みに生きるものになりながら、最も愚かな人生を過ごすこともできるんです。皆さん放蕩息子は、ね、いましたよね。あの人はどうですか。書いてあったのは、その父の財産をどのように使ったって書いてありました。よく言いますよね、どのように使うってよく言いますよね、浪費のことを。そう、湯水のように使ったって、あれ浪費のことですよ。エネルギーを浪費したんです。そして何が残りましたか。何も残らなかった。私たちが罪にエネルギーを費やし続けるとき、人格的な成長はあるでしょうか。ないんですね。私たちが罪に時間や経済や力を使い続けるとき、何か私たちに残るでしょうか。聖書は残らないと言っているんです。 皆さん、今日私たちはですね、この罪というものがこういうものなんだっていう認識を持つ必要があると思います。もし今までこういう認識で罪というのはこういうものだと消耗させるものなんだと、神の素晴らしい実、私たちの幸せの実を結ぶためのエネルギーをただただダダ漏れにさせている、湯水のように流れ続けている、ね、そして肝心なところに流さないようにしている、そういうものなんだっていう新しい認識が、まあ、新しいか古いか分かりませんけども、まあ、分かっている方は分かっていると思いますけども、そういう認識が必要なんです。罪は許されている、でも覚えておいてください、私たちは罪は許されていますが、神の実を結ばないという違う方にエネルギーを使い続けて消耗し続ける、また最も愚かな人生を選ぶこともできてしまいます。ヨハネのですね、15章の2節ですね、今日本当にこれが核になると思うんですけども、もうちょっと読みたいと思いますね。もう一回見ましょう。私の枝でというところですね、読みましょう。せーの、私の枝で、アメン。神様がなぜ刈り込みをするって書いてますか。なぜ刈り込みをするって、それはこの恵み、この箇所が本当に恵みである、もうなんというかね、核のような部分ですよね。もっと多くの実を結ぶために刈り込みをするって書いてくれているんです。私たちの人生にもっと多くの、ね、もっと多くの祝福を、もっと多くのね、喜びを、実を、主人と共に喜びを喜んでくれという、その喜びを鳴らせるために私たちの刈り込みをするって言ってくれてるんです。だからこの農夫に、ね、私たち何が必要なのって、心を開くことが必要なんです。何が必要なのって、私たちの枝、この無駄な枝、この枝をね、神に差し出すことが必要なんです。そしたらイエス様、この父なる神はね、喜んで切ってくれるんです。なぜかって、農夫だから。農夫って書いてあるのはそういうことなんです。ただの通りすがりの人じゃないんですよ。通りすがって、なんか片手まで切っていってた、言ったらね、私たちがすんごい太い、例えば枝をね、育ちに育った無駄な枝をですね、切ってくださいって言ったら、めんどくさいから嫌って言われるかもしれないですよね。でもこの方は農夫なんですよ。身を鳴らしたいって願っている。だから私たちが、切ってください、もうこれ本当に消耗している、これいらないんですって、神様これ本当に私の人生から今もうやめたいんですって、でしかもね、やめたいとさえ思えないんですって、消耗している、疲れている、分かってるんだけど、この罪おいしくってなかなかやめれないんですとかね、そういうことも正直に神様にあげて、この枝を差し出すことなんです。心を開く以外に方法はありません。でも心開いたら、農夫はね、喜んで飛んできてですね、その枝の大きさに合った大きなハサミでパチンと切ってくれるんですよ。一瞬ですよ、ね、私たちはね、この父なる神様に本当にこう委ねてね、委ねるって、皆さん昨日もある方と話してたんですけど、委ねるって簡単ではないんですよね。皆さん、身を委ねるってどういうことかって言ったら、あなたの言う通りでいいですってことですからね。よく委ねる委ねるって言いますよね。それはもうなんかやるのがめんどくさくて、考えるのがめんどくさくて、はいみたいな感じで渡す感覚を持っていたら大間違いですね。神様に委ねたらある意味大変ですよ。それはね、神様本当に分かったって、神様の思いのままで結構ですっていう意味ですからね。行きたくなくても行かなければいけない、行きたくても行けない、でもあなたのなすがままに、これが委ねるっていうことですよね。背中にしがみついて私たちイエス様と一緒にいるわけですけど、イエス様がね、下水に入っていこうとするわけですよ。大丈夫、私と一緒にいたら大丈夫だって。いや、大丈夫じゃないでしょイエス様って、私こんなとこ入りたくありません、今だけ降りますねって言って、ポンってね、委ねてないじゃないですか。委ねますっていうのは、もうイエス様、あなたが行くところならどこへでもっていうことですよ。イエス様、あそこにパラダイスがありますよ、あそこに早く行きましょうって、もうこんな嫌なとこいたくないんですよ、いやいや、まだあとにここに30年いるんだ、アーメンってね、それが委ねるっていうことですね。委ねるっていう言葉、あんまり簡単には使えないですよね。覚悟がいると思います。皆さん、マラソンのランナーいますよね。42.195 キロ走り切る、すごいですよね。で、 42.195 キロ走り切る、体、皆さん横から見たことあります？走るとき 私たちの全力疾走の8割ぐらいの、ね、速さですよね。ものすごいスピードです。それでターッと駆け抜けて 42.195 キロ走り切るんですよ。でその 42.195 キロ走り切る時の彼らの体についている理想的な脂肪の量って何パーセントかご存知ですか？何パーセントぐらいだと思います？彼らはその日にそれを全部合わせて、そして全部使い切る最低限のその重荷でそこに挑んでいくんです。その調整に失敗するとどんな一流の人も途中でもう脱落とかいうことに、あの前キューちゃんがね、橋本直子選手があの失速したことがあったんです。その時はね落としすぎだったそうですね。途中で電池の残量が切れたわけです。もうそのギリギリでいってるんですよね。でその時のまあ脂肪いくつぐらいだと思います？皆さん 5%、 体脂肪率 5% がまあほぼ理想の脂肪率だそうです。その 5% あれば 42.195 キロ走り切れるそうなんですよ。たった 5% ですよ。それを考えたときですね、私たちはまだまだそぎ落として良いとね思いません？まだまだ無駄があると思いませんね。それと似てますよね。このパウロはですね、実はこの当時もマラソンがありました。オリンピックがね、ギリシャのオリンピックの元になったものがありましたね。そしてスポーツの祭典でそういうものを見たときに、ヘブル書の12章の一節でこういうふうに言ってるんです。これ前には今日出ないので皆さん聖書をお開きください。ヘブル書の12章の1節ですね。ヘブル書の12章の1節、神様が言ってるのは、私たちがもっと多くの実を結ぶために刈り込みをするんだって。このことを忘れないでいましょう、ね、罪の枝を神様は切り取りたいんです。なぜって、エネルギーの無駄をやめさせたいからですね。はい、切り取る、まだまだ、あるよねっていうことを思うわけですけど、この間サキちゃんがねひどいこと言うんですよ。私に脂肪って言うんですよ。この間までソーセージって言ってたんですけどね本当にねもうこれ以上太ったら名前脂肪にするからねって言われて、私ね言われるほどねそんな太ってないんですよ。まだね言っときますけど、今脂肪率私 20% しかないですからね。あ、 20% って平均男性ぐらいですよ。言っときますけど、私ずっと筋トレして毎日5キロ走ってますからね、断食以降。そんなブクブク太ってるわけじゃないんだけど、まあでもそう見えたってことはそうなんでしょうね。はい、まあ絞る必要はあると思いますね。なんかベルトの上に肉が乗ってるんで最近本当にね。でもね、そんな不健康な体してないんですけどね、はい、まあいいんですけど、はい、いや思わず言いたくなってね、どうしても、はい、まあ子供の目は厳しいということですね。ヘブル書の12章の1節を読みたいと思います。一緒に読みましょう。せーの。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の これはですね、パウロが短距離を見て話した言葉ではないんです。長距離選手を見ていて話したんですね。長距離選手です。でね、このパウロはこういうことを言ってるんです。この長距離のランナーをやりきるためには、一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てなければ走りきれないと書いてあるんです。パウロは目標を目指して一心に走っているんですとか、虚しい検討をしてはならないとか、当時そこで行われたりしてスポーツをね、よくよく題材にして実は御言葉を書きました。で、その中に長距離選手があったんですね。まさにパウロの人生っていうの感覚は長距離の選手、短距離ではないんです。私たちの信仰生活ってまさに長距離ですよ。そうですよね。一瞬じゃないです。単発、瞬発力の世界ではありません。瞬発力の信仰っていうのは本当にあまりというか悪いものしか生まないと言えるでしょう。そうではなくて、長距離 ランナーなんです。私たちはでこの長距離のランナーを走り切るときに何が必要なのか、一切の重荷とまとわりつく罪を捨てなければ走り切れないと言ったんです。なぜって、これエネルギーの話ですよね。まとわりつく罪を持っていては私たちはエネルギーの浪費が終わらないので長距離走り切れないって言うんです。クリスチャンのこの人生、神の実を鳴らし切るための人生を私たちは走り切れないって、罪を持ったまんまでは、今日の話ですよ、生産を受けながら罪の生産も受ける、そのどちらも喜ぶような生き方では走り切れないんだよってパウロは言ったんです。今日ね、皆さん、この父なる神は農夫で、私たちにもっと多くの実を結ばしたいがために、もう切りたくて切りたくて仕方なくて待っていてくださる。私たちは心を開くならば本当に切ってくださるんですね。だからね、神様に本当に私このこれ罪もう本当になくしたいんです、私の人生から、このこれから出てくる悩み、この重荷もうなくしたいんですって、どこまでせずに心を開いて祈って時間を取ったことがありますかっていう問いかけがここにはあると思います。だって父なる神に切り取ってもらうしかその方法がないからです。皆さん、どれだけ神様の前に心を本当に開いて主よもう委ねますって、いけないって言っているこの心を差し出しますって、ね、行きたいって言っている心を差し出しますって、捨てたくないって言っている思い差し出しますって、どこまで私たちが切に本当に神様の前に心を開いてね出たのかっていうお話なんです。今日ね、改めて皆さん、どうぞ、罪というものが私たちのエネルギーを消耗させている、私たちの人生を本当に疲れさせているものなんだって、神の実という素晴らしい実を見せなくするために養分を吸い取っているものなんだって、そしてその枝は私たちが刈り取るんじゃないっていうことを覚えてください。農夫が刈り取るんです。私たちは神の前にこの農夫に差し出すまでしかできないんです。でも多くの人が枝のくせに枝を切ろうとしています。そこにまた変な無力感が生まれます。私たちはね、こうやって聞くとですね、やることはね、自分の力でこの農夫に預けずに自分で刈り取ろうとしますよね。で疲れているんですよ、無力感に苛まれているんです。違うんですよ、神の力を体験する時なんです、それは。でも私たちは自分で切ろうとしている。今日ね、副題をつけるとしたらこうなんですよ、エコな生き方の副題、こうです、枝である幸い。私たちは所詮枝なんです。農夫でもないし木でもないんです。実を結ぶのは木ね、実を結ぶのは木でしょ、もう何回も言ってきました。できることはとどまるだけなんです、ね、切り取るのは枝って書いてありました？書いてないです。枝と枝が削り合ってきれいになっていくのですとか書いてないじゃないですか。そうじゃなくて書いてあったのは農夫が切り取るんだって。じゃあ農夫にやってもらいましょうよ、農夫に差し出しましょう。私たちはね、自分でやろうとしすぎ、枝なのに、私たちはね、皆さん、枝である幸いなんですけど、所詮枝ですよ、所詮は枝なんだって、それを忘れたとき私たちは無力感に苛まれているんです。あるいは次のポイント、3つ目ですね、重荷を負っているんです。今パウロは言いましたよね、2つあるんだって。このランナーとしての人生を邪魔するものはまつわりつく罪と重荷だって書いてありますよね。ヘブル書の12章1節、皆さんもう一回読んでくださいね。こういうわけであなたのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪を捨てて私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。罪だけじゃないんです、重荷というものが別で書かれているんです。私たちはね、重荷というと罪だって考えます。でも罪とあえてここでは重荷って分けてありますよね。そう、重荷というものがあるんだっていうことを覚えておくことが必要です。そしてこの重荷を背負っているとき、信仰のレースを走りきれない。で、重荷って何だって、心配です。ここで言われているのは心配のことです。心配というエネルギーを私たちがいつもいつもいつも使っている。心配という重荷に縛られたときいかがでしょう、皆さん。もう人生ずっとそこにエネルギーがこうダダ漏れじゃないですか、ね、その心配して、ね、人に言われるとカッとくるんですけど、それでさ、それ心配してて何か意味あんのってほとんど意味ないですよね。ほとんど何もできない。 しなければならない心配もあると思いますよ。例えば息子が40度の熱を出しているって、ね、その時に病院に大丈夫私心配しないからとか言って病院に行かなかったらそれはね育児放棄だと思うんですよね。でもそれはできることがある心配ですね。でも私たちの大半はできないのに漠然と未来に対してとかこんなことが起きるんじゃないかとかそういうことを考え考えほとんど絶対起きることがない8割起きないと言われていることに心配というエネルギーを使い続けているんです。でもそのエネルギーはね皆さんどういうエネルギーなのって神の身を鳴らせるためのエネルギーなんですよ。私たちの有限のエネルギーを心配に使っているんです。そして何の身も残らないっていうね、いつもそのことに心奪われて疲れていく、それが心配ですよね。でね、このことがあるとき何が起きるのかですよね。まあ、イエス様こう言いましたよ。あなた方はのうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも延ばすことができますかって、もう心配しなさんなってイエス様何回も言ってますよね。でもね、心配するとき何が起きるかって、私たちはね自分のことでいっぱいいっぱいになるんです。私はもうずっと忘れられないメッセージがあるんです。木下先生が私が教会に来だして1年目ぐらいの頃でした。こうやっておっしゃったんですね。クリスチャンであって自分のことでいっぱいいっぱいなんていうのはおかしいって言われたんです。その時厳しいなって思いました。ね、そうじゃないですか。厳しいなって思ったんです。ちょうど入社して1年目ぐらいでもう本当に仕事も大変って、そういう中ででも自分のことでいっぱいいっぱいなのはおかしいって、人のことを助けたり祈ったりそういうことができないのはクリスチャンとしておかしいって先生は言いました。今思えばごもっともです。私たちが浪費しているから無理なんです。しなくてもいい心配にエネルギーを流し続けているから、神様がある時人を送ったんですけど、あもういや無理無理無理無理、今は無理、もうキャパいっぱいです、あ今私とても受け付けられません、もう今人のこと祈ってる場合じゃないんです、もう家のことでいっぱいいっぱいですとかね、ああもう助けるなんてとんでもない、重い重い、神様は恵みのうちに全部やりなさいって言いましたから私には関係ありませんとかね、この間の金田先生が言ってたようなことだと思うんですけど、本当にですね、私たちがなんでそういう態度になってしまうのか、それは私たちがいつも消耗しなくていいところでエネルギーを使っているからですね。罪に恐れに心配にダダ漏れ。イエス様はこう言いました。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですって。皆さん軽いですか？今人生は申し訳ないほど軽いですか？もう本当に申し訳ない、もう私ね本当軽いんですよって、それともクリスチャンそうやって言うけどね神様ってこの重さじゃどうしてくれるのみたいな、そこは書いてあるけどやっぱ重いよねっていうね、あイエス様の言う荷は軽いっていうのはこういう、まあ、これぐらいの重さのことなのかみたいな勝手な納得をしてみたりですね。でもイエス様はっきり言ったんですよ。イエス様私の荷は軽いって言ったんです。皆さん嘘つきですか神様。いや首をかしげるっていうのはおかしな話ですねあのこれね、あなた方が軽いと感じるってイエス様のにとってじゃないですよ。これイエス様はそれ全部の荷が軽いでしょう。ある意味でもうイエス様全部背負える方ですから、でイエス様あなたは軽いって言ったって私に重いんですよっていう感覚を持ってたらこれも間違いで、イエス様私たちにフォーカスを合わせて私の首輝きはあなたにとって負いやすく、私の荷はあなたにとって軽いって書いてあるんです。ということは一つ覚えておきましょう。重いのは何かがおかしいんです。皆さんの人生が人を助けられないって、助ける余裕がないって何かなっていたら、それは皆さんが何か使わなくていい罪に力を使っているか、いつも心配とか恐れで消耗し続けているということです。イエス様は先々週のメッセージでも言いました。神の美しさを仰ぎ見るって言いました。神の美しさっていうのは神が真実な方であるって、嘘ではない、嘘がない方なんだというのが神の美しさだって話しましたよね。嘘がないんですよ。神様がイエス様がね、荷は軽いって言ったら軽いんですよ。アーメンですか皆さん。もうアーメンって言わない、 もうそうじゃない、やっぱ重いんだって、そうやってって重いのが当たり前と思ってるのはどうぞ背負っていてください。私は下ろす人生を選びます。私はどんどん下ろし、まだ私は重いんです正直。 だからもっと軽くなりたい。もう皆さん本当ごめんなさい、私軽いんですよ。もうね、申し訳ないんですけど、皆さんの悩みとかはためにいて申し訳ないけど、本当に軽くてしょうがないんですよって言うまでこの御言葉を受け取りたいなって思ってます。で、実際慣れるんですよ。ただ私たちが理解していないんです、この御言葉の意味を。違うふうに読んでいて、何か勝手に重荷を背負ったりしているから、イエス様の真理に気づいていないから、枝打ちの本当の意味を知らないから、罪が何をしているのか、罪が私たちの人生にどんな流れをもたらしているのかを知らないから、私たちはそれが当たり前のように過ごしてしまっています。罪は罪、神との仕切り、ね、道徳的に間違ったこと、いろんな感覚あるんですけど、同時に今日しっかりつかみたいのは、エネルギーの浪費をさせ続けているものなんだって。皆さんイメージしてほしいんですよね。私たちは本当にこの重荷という、心配という重荷に対してもダダ漏れです。皆さん、あのね、今日から例えば家に帰ってですよ、今から家の水道を全部ダーって全開にしてください。そしてね、エアコンを最強にしてください。そしてね、ガスをね、もう全部つけて、ストーブも全部つけて、そして今日から1ヶ月旅行に行ってください。旅行できます？もう気になって気になって仕方ないですよね。もう早く水道を閉めたくて、早くガスの元栓を閉めたくて、早くエアコンを切りたくって仕方ないじゃないですか、ね、私たちはエコなんですよ、すごく感覚が。なのにキリストのエネルギーということに対しては本当に無防備ですね。心配っていうものにどれだけのエネルギーを使ってるでしょうか。今日この心配とか罪っていうものがね、本当に私たちにとってこういうものなんだっていうことを覚えながら、まあ、最後ですね、もう本当に軽くなるんだって、絶対に軽くなれるんだ、もっと軽くなるはずなんだっていうことを信じてください。今私も十分軽いですっていう方いますか？ありますね。だったらもっと軽くなれます。天国に行くまで軽くなり続けることができます。なぜかというと、主はもっと多くの実を結ぶために刈り込みをすると言われているからです。このもっとは天国に行くまで続くからです。だから今も私十分軽くなりました。皆さんクリスチャンになって軽くなったと思うんですよ、ね、十分軽くなりました、ね、十分もうこの重荷から離れましたって思ってるかもしれません。でもまだまだまだまだ私たちは、ね、5% ですよ皆さん。 42.195 キロ走るのに必要な脂肪は 5%、 まだまだ絞れません。きっと 5% の体だと羽のように軽いと思いますね。じゃないでしょうかね。たまに5キロ走ると足が痛いんですよ。多分重いからなんです、これはね。もっと軽くなったら、きっともっと羽のように軽くなれる。パウロはこの 5% のようなマラソン選手を見て、このようになろうと言ったんです。まだまだ削ぎ落とせる。まだまだ切り落とせる。あるんですね。そして最後、そのヨハネの15章4、5、いつも言うところにね、まあ、戻っていきたいと思うんですけども、主はこう言いました。あなた方はできない、できない、できないって3回言いました。何ができないか。実を結ぶことはできない。あなた方は実を結ぶことはできない。枝だけでは実は結べないって。はっきりとできない、できない、できないっていうことを言われました。でもね、私たちはできないって言われてるんですけど、できるって思ってるんです。そして、なんか、所詮枝なのに、自分で実を結ぼうって、自分で枝刈ろうってし続けて生きています。さっきねちょっと触れた言葉、これを最後触れて終わっていきたいと思うんですけど、多くのクリスチャンは無力感に苛まれています。無力感です。でね、無力感というのは決していいものではありません。無力感というのは、まあ、2つあると思いますけど、悪い方はこうですね。できるはずだと思っていることができないときに感じるもの、それが無力感なんです。できると思い込んでいるものができないと分かったときに無力感に苛まれていく。これが私たちの無力感です。そして無力感というのは実は何も生み出すものがありません。でも、主が言ったできない、できない、できないって3回言いましたよね。ここから出てくる無力感というのは神への希望に変わります。つまり高慢から生まれた無力感というのはいつも何も生み出さないんです。私たちは所詮枝、そのことを踏まえて神に近づくときに、私たちは確かに無力感を覚えるんですよ。身は自分でやらなくていいって、本当に刈り取りも自分じゃないんだって。でもね、ものすごく大きな期待を持っていつも神に近づき続けるんです。でも高慢から始まった無力感、できると思い込んで枝を打つことも、ね、また 身をならせることも自分であろうと思って神に近づいているとき、いつも重荷を背負い続けていくことになるんです。今日、ね、皆さんどうですか、この中にね、誰々さん今日空を飛んでくださいって、いいですか、スーパーマンみたいに空飛んでください、吉江さんって言われて、イエスさんもちろんできませんって言いますよね。その時、ああ私って飛べないんだって無力感持ちます？持ちませんよね。ああ私飛べないんです先生、ごめんなさい、信仰が足らないから飛べないんですな、絶対思わないですよね。できないに決まってるからです、それは。で、主はそういうことを言ったんですよ、実を結ぶことはできないって。だからここで無力感、そういう無力感を、無力になる無力感を持つことはおかしいんですね。でも多くのクリスチャンがそこで力を失っています。主はできないって言いました。だから私たちは何をすればいいんですかって、まあ一つはいつも言うように、とどまることを必死で考えることです。聞く、見る、次は触るなんですけどね。そしてまた今日で言うならば、枝を打ち払ってもらう、この父なる神に心を開く、神様枝を打ってくださいって言うって、私たちできるのそれだけなんですよ。所詮枝なんです。枝である幸いをどうかね、この1週間本当に覚える、もう本当に神の力を体験するね、聖なる、できないできないって神様言ったことを認めてスタートして、本当に神の力を体験する、そういうね、本当に所詮枝である幸いを体験する、神を体験する、そういう1週間になるようにということを心から願います。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を心から崇めます。主はあなたは私たちに、私の枝で実を結ばないものは父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多くの実を結ぶために刈り込みをしてくださるって言ってくださいました。私たちはいつも自分で刈り込みをしなくてはと思って、罪を自分から削り取ること、心配を自分からなくすこと、必死で書き消そうとし、そしてそこにできると思い込んでいるものだから、できないときに無力感を見て、何度も何度も無力感を感じて、そして祈ることさえもうやめている、そういうことが起きています。できると思い込んでいるから、できなかったときにやっぱりできないんだと、無力感に苛まれて力を失う信仰生活をしている時があります。それはこの御言葉の奥義をしっかりと受け取っていないからです。私たちは無力です、枝です、とどまることしかできない。そしてまた枝を打ちに来た農夫に心を開くことしかできません。刈り取ることまでしようとするから、いつも挫折感に苛まれて、そして神の力を体験することもなくて、そして神様を信じることもできなくなっている、本当にそんな私たちがいます。今日聖餐式です。所詮枝であるものがその分を超えて農夫の働きをしようとしたり、あるいは木の働きをしようとしたりしたことを悔い改めます。高慢から始まり、挫折した瞬間にあなたの力さえ失っていたことを悔い改めます。自分の力でやっているのにあなたの力でやっていると勘違いした結果、やはり罪には勝てない、心配はあって当たり前、そんな納得をしている私たちがいることを認めます。それは私たちが高慢から始まるからです。所詮枝は枝です。どうぞ私たちがこの恵みに今日気づいて、どうか枝らしく生きることができますように。父なる農夫を待ち望み、心を開き、不可能だった罪の刈り取りと重荷の刈り取りを実現してください。また今まで結べなかった神の実を、そのエネルギーを集中することによって、木につながることによって、実を見ることができるように助けてください。あなたに心から今日も感謝します。期待します。今日の聖餐式をありがとうございます。感謝していただきます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。